皆様おはようございます。令和3年度施政方針を申し上げます。本日ここに令和3年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を申し述べますとともに、令和3年当初予算案また前議会会議以降本日までの市政の重要事項等についてその概要をご説明申し上げ、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、本市で新型コロナウイルス感染症の感染者が初めて確認されて1年が経過しようとしております。この間、市民皆様をはじめ医療福祉等関係機関の皆様にはご協力とご尽力を賜り厚く御礼を申し上げます。新型ウイルス感染症は発症前から感染力があること、感染しても無症状の人がいることなどが感染予防対策を難しくしており、市民皆様には日頃から新しい生活様式での基本的な感染防止対策を行っていただくとともに、家庭内での感染防止をお願いしているところであります。こうした中、2月14日にファイザー社のワクチンが日本で初めて承認され、医療従事者から順次接種が開始されております。本市においても迅速かつ適切に接種が開始できるよう、保健環境部内に新型コロナウイルスワクチン接種推進チームを設置し、長崎県や壱岐市会と連絡を図り、円滑な接種に向け準備を進めております。一定期間内により多くの皆様に接種できるよう、かかりつけ医師の医療機関で受けていただく個別接種と、市内の公共施設で実施する集団接種を並行して実施することを検討しております。SDGs 未来都市、自治体 SDGs モデル事業については、2030年の本市のあるべき姿の実現に向けて、経済、社会、環境の各分野において様々な事業を展開しているところであります。令和3年度はスマート農業においてアスパラ栽培用に開発した自動灌水システムを市内及び全国に展開するための普及モデル化を図ってまいります。また自動運転においては段階的に実験を行い、2026年度以降普及を進めるという国のロードマップを参考に、今後拡大していく自動運転ビジネスを想定して、壱岐市自動車教習所において自動運転システムを搭載した車両の実証走行を行います。さらに壱岐市の将来像の加速実現を目指し、現在公募中のスーパーシティ構想に挑戦したいと考えております。スーパーシティ構想とは、 AI やビッグデータを活用し、自動運転やキャッシュレス、遠隔教育など生活全般をスマート化した丸ごと未来都市を構築し、少子高齢化や過疎、空き家問題といった地域が抱える諸課題を日本の最先端技術と大胆な規制改革を総動員して解決しようという試みです。選定は全国5カ所程度であり、極めて狭き門ではありますが、市民皆様をはじめ全国及び世界の人々が住みたいと思う理想の島の実現を目指してまいります。5年に一度行われる国勢調査は、昨年新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じて実施したところであり、調査員並びに市民皆様のご協力により無事に調査が終了いたしました。去る2月24日に県において速報値が発表され、令和2年10月1日現在の人口が 24,974 人で、前回調査時平成17年の 27,103 人と比較いたしますと2129人の減となり、減少率はマイナス 7.8%、 対前年比 92.14% となっております。減少の主な要因として、年間の死亡者数は400人台で推移しておりますが、出生者数が200人台から150人を切るまでに減少したことによる自然減であると考えております。なお、転入者数よりも転出者数が多いことによる社会義につきましては、平成29年に施行された有人国境移動法の柱である雇用機会拡充事業、移住定住施策の等の効果により一定の抑制ができたものと考えており、今回の数値は国立社会保障人権問題研究所による令和2年の本市の推計値 24,864 人と比べ110人多い結果となっております。去る2月8日に日本郵便株式会社と長崎県内市町では初めてとなる包括的連携協定を締結いたしました。これまで災害における相互協力、 地域見守り活動、ゴミの不法投棄など情報提供等個別の協定を締結しておりますが、今回これまでの協定内容をまとめ、さらに SDGs の推進や地域経済の活性化に関すること、情報発信や結婚支援に関することなど、本市がこれからさらに進めていかなければならない取り組みを新たに加え、その実現と連携の強化を図るため本協定を締結したところであります。次にデジタル化の推進についてでありますが、政府においてはマイナンバーの活用拡大、地方自治体の基幹システム統一標準化など、デジタル化推進のためにデジタル庁発足などを盛り込んだデジタル関連法案が今国会に提出されており、今後デジタル化の推進に向けて様々な取り組みが推進されるものと考えております。一方、本市の行政組織は各庁舎に各部署を配置した4庁舎分散方式により執務を行っておりますが、多額の維持管理経費を要していることはもちろん、情報共有や決裁等の合意形成、また会議等において庁舎間の移動や決裁文書の送達などに時間を要するなど課題も多く、コミュニケーションの効率化をはじめデジタル化を推進していくことで、これらの解決を図らなくてはならないと考えております。その一つとして、現在自治体専用のビジネスチャットという IT を活用した取り組みを行っておりますが、職員間のコミュニケーションや私をはじめ上司が指示したことを伝えることにより、迅速かつ的確な政策立案を行うことができるもので、その効果を実感しているところであります。さらにはコロナ禍の中でウェブ会議の実践等により経費節減等を含め、デジタル化の必要性、重要性を再認識しております。今後、職員間のコミュニケーションの推進はもちろん、紙資料のできる限りの廃止や稟議決裁等のデジタル化、ウェブ会議の推進、そして市民皆様のさらなる利便性の確保を図るため、マイナンバーカードを活用した窓口業務のオンライン化など、国の動向を注視しながら検討を進めてまいります。次に、本年度の壱岐市長特別表彰について、去る2月26日に五村中学校の竹下博文さんを表彰いたしました。 JOC ジュニアオリンピックカップ全国中学生陸上競技大会2020の男子400メートルにおいて第2位という成績を収めた輝かしい ご功績に対し、心からお喜び申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍を期待いたします。令和2年度においては、コロナ禍において多くの大会が中止となる中、選考基準に基づき今回の受賞はお一人となりましたが、令和3年度は多くの大会等が開催され、多くの市民皆様の活躍を期待するものであります。これより第3次壱岐市総合計画の基本目標に沿って方針を申し上げます。まず基本目標1、希望の仕事があり安心して働くことができ起業もできるについてであります。まず農業の振興についてでありますが、本市は水稲、肉用牛、畑箱、施設園芸を基幹作物として、これらを組み合わせた複合経営となっており、担い手への利用集積を進め、集落営のも徐々に盛んになってきております。壱岐市農業の持続的発展と活力ある農村の構築を目指し、農協等関係機関と連携しながら、農業生産額の向上に努めてまいります。担い手対策につきましては、本市のこれからの地域農業になっていく世代が効率的な農地利用を行うため、今後地域の中心となる経営体への農地の集約化に関する将来方針、人農地プランを策定し、その地域農業の担い手となる新規就農者や認定農業者、集落営農組織、異業種参入等多様な担い手確保対策を推進してまいります。認定農業者については、現在289経営体を認定しており、法人経営体が43経営体、集落営農法人が30組織と、本市農業の覇者となっております。これらの担い手を中心として、農地の利用集積や農業経営の規模拡大など、今後も引き続き経営安定に向けた育成支援を行ってまいります。複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は、高生産性、高収益が期待できる作物であります。今後も補助事業等を活用して、 施設整備の支援を講じてまいります。特にアスパラガスについては、令和2年度の栽培面積は前年比 0.3 ヘクタール増の 13.7 ヘクタール、平均単収は 11% 減の 2585 キロとなりましたが、14年連続県下トップの成績を維持しております。本年度から振興作物、推進作物として3カ年の支援対策を行い、面積の拡大と単収3トンを目標とし、揺るぎない産地形成を図ってまいります。次に本市の肉用牛振興につきましては、有料系統牛の贈答に対する支援を継続してまいります。また肥育経営においても、生き生まれ生き育ちの生き牛として地域商標登録され、市場でも高い評価を得ており、今後も確固たるブランド化の確立を目指し、発信 PR に努めてまいります。令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、枝肉価格の低迷が続いておりましたが、10月以降の枝肉平均価格が昨年並みの水準となり、回復基調となっております。2月甲府市市では、平均価格が12月甲府市市とほぼ同額の77万1000円となっており、高値での取引価格に回復してきております。昨年12月末現在における繁殖雌牛の飼養頭数は、前年度に比べ、飼養農家が32個減少したものの、153頭増の6058頭と6000頭を回復しております。壱岐市農協のチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増頭対策等と合わせ、引き続き生産基盤の強化、増頭対策に取り組んでまいります。次に農地整備は、各種営農施策を転換する中で重要な基盤であり、高付加価値作物への転換及び農業コストの縮減は、持続可能な農業を展開する上で重要な礎であります。現在、壱岐島内の水田補助整備率は 67% でありますが、小区画で整備され、経年による農業用施設の老朽化が著しい地区が点在しております。そのうち、木田地区において、農地中間管理機構へ農地の集積を行い、受益者の負担を伴わない新たな基盤整備事業を県内第1号として、整備面積 23.3 ヘクタールで実施し、現在の大型農業機械を活用した高収益作物の展開と担い手の育成を並行して行ってまいります。また土地改良区の運営については、平成30年度の改正土地改良法により、令和4年度以降、理事会の資格要件の見直し、水利調整のルール化、総代会制度の見直し、決算関係書類への貸借対照表の作成並びに院外管理の設置が義務付けられております。今回の法改正に対応するため、改良区の事務の効率化、補助金の適正化を図り、持続可能な体制を整えるため、壱岐地区水田土地改良区協議会を設立し、本年4月から島内の水田土地改良区の事務を合同化いたします。次に水産業の振興についてでございますが、令和2年4月から令和3年1月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は1735トンの 21.4% 増、漁獲高は15億2000万円の 7.1% 増と、漁獲量、漁獲高とも、ともに増加しております。これは夏場の検査結果量が好調であったことが増加の主な要因でありますが、年末年始におけるブリ、イカの漁獲が低調だったこと、新型コロナウイルス感染症の影響により、全体的な漁価上昇もなかったことなどが、漁業者及び漁協の経営に深刻な影響を与えており、本市の水産業を取り巻く環境は、磯焼けによる藻場の消失をはじめ、資源の減少や漁場環境の悪化等によるスルメイカ、クロマグロの不良、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに、後継者不足など依然として厳しい状況が続いております。このような中、水産業の振興を図るため、市単独事業としては、本市水産業の重点課題と捉えている磯焼け対策をさらに強化するため、引き続き磯根資源回復促進事業を実施するとともに、壱岐市磯焼け対策協議会を中心に積極的な取り組みを進めてまいります。また意欲ある担い手の育成支援事業として行う認定漁業者制度の実施、漁業金だけ資金等 制度資金の利子補給、漁獲期要塞、漁船保険の掛け金への助成、漁船漁業の機器設備の充実を図るための漁船近代化機器導入への助成、並びに密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成など、これらの振興施策を引き続き実施してまいります。国県の事業といたしましては、離島輸送コスト支援事業、離島漁業再生支援交付金、特定有人国境移動漁村支援交付金、及び若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでおります。栽培業につきましては、遺棄栽培センターを活用し、漁業者の所属の安定、向上を図るため、効率的な種苗の生産、放流を行い、水産資源の維持、回復に取り組みます。また、昨年から取り組んでいる、失礼します。遺棄栽培センターと県水産部が実施する、本田原類種苗の生産実証試験につきましては、本年度増産を計画しており、増殖床の代替改装として、藻場回復に活用したいと考えております。合わせて九州大学と共同で実施する紫ウニ、赤ウニのアスパラガス残骸と焼酎カスを餌とした養殖実験等の取り組みを引き続き進め、実用化を目指してまいります。漁港整備につきましては、漁港機能の増進と安全性の向上を図るため、補助事業により、初山漁港、大久保地区の養殖舗装、箱崎前浦漁港、室津地区の防護柵の設置、八幡浦漁港の車止め設置等にかかる費用を補正予算に計上しており、合わせて令和3年度から新規地区として防風柵、簡易浴桟橋を整備する初山漁港、波瀬地区の調査設計費を計上いたしております。また、今後漁港施設の老朽化による改修が必要となることから、各施設の調査検討を行い、機能保全計画の策定を進めてきたところであり、計画に基づき、本年度、箱崎前浦漁港、室津地区、物上げ場、河川護岸の機能保全対策工事にかかる費用を計上いたしております。港湾整備につきましては、ゴムラ港への Z ホイール浮世浮桟橋の整備について、昨年11月に県の関係者会議において、令和3年度新規公共工事事業として採択されており、段階的に整備される予定となっております。並行して不足している駐車場整備等全体的な計画を策定するため、昨年7月に強羅港整備促進委員会を設置し、具体的な検討を進めてまいりました。本委員会には各団体より21名の委員皆様にご就任いただき、これまで4回の会議と現地調査が開催されており、本年度内に提言書をまとめていただく予定であります。また、強羅港ターミナルビルの利便性、快適性の向上、施設の長寿命化を図ることを目的とした施設改修工事にかかる費用を計上しております。商工業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市内宿泊施設、飲食店をはじめ小売業、食品製造業、生活関連サービスに至るまで幅広い分野で大きな打撃を受けております。市内経済を活性化させるため、これまで6回にわたる緊急経済対策事業を発表し、国の特別給付金事業や県の協力金事業を除いて、市独自で予算総額13億6400万円余り、合計26事業に取り組んでまいりました。なお、2月会議においてお知らせしておりました、本市の基幹産業である一次産業にかかる事業継続支援金について、新型コロナウイルスの影響により収入が減少となった農業者、漁業者に対する支援金を交付することとし、今回補正予算に計上しております。福岡県を含む10都府県への緊急事態宣言の発令、GoTo キャンペーンの一時停止等の影響により、当該からの需要が見込めず、全国的に先行きが不透明な状況下において、まずは島内で経済を回すほかありません。こうした中、第5弾の緊急経済対策事業として実施しました、壱岐市地産地消応援プレミアム付き商品券総額1億4000万円につきましては、2月22日の販売開始からわずか2日間で完売いたしました。市民皆様のご協力に対し、心からお礼申し上げますとともに、プラスワン、プラス壱岐を合言葉に、引き続き壱岐産品の購入にご協力いただきますようお願いいたします。 また4月から実施予定のペイペイポイント還元キャンペーンを積極的にご活用いただくとともに、事業主の皆様におかれましては3月26日まで事業継続支援金を受け付けておりますので、期限内に申請いただきますようお願いをいたします。次に雇用機会の創出についてでございます。平成29年4月の有人国境移動法の施行から間もなく4年が経過しようとしております。本法律の施策の重要な柱の一つである雇用機会拡充事業については、4年間で創業12件、事業拡大98件の交付決定を受け、雇用創出数178人の実績見込みとなっております。現在令和3年度の事業採択に向けて処理を進めておりますが、昨年から取り組みを始めた福岡市内での事業者説明会の効果もあり、今回の計画提出事業者数は33社で、うち市外が17社となっております。今後も雇用の場の創出に向け、さらに効果的な方法を模索しながら取り組んでまいります。観光の振興につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、令和2年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は423,386人で、対前年比 57.7% となっております。この数字が示すように、本市の観光事業は激減しております。本市の主要産業である観光業を守るため、本市独自の緊急経済対策として、島内向けに島民限定宿泊キャンペーン、島民限定バスツアーキャンペーン、島外向けにプレミアム付き宿泊券など、全国の自治体に先駆けて実施いたしました。いずれも目標を大きく超える成果を上げ、国の大型観光事業喚起施策である GoTo トラベルキャンペーンまで切れ目なくしっかりとつなげることができたものと判断をいたしております。昨年8月以降、 GoTo トラベルキャンペーンにより観光客が徐々に戻ってきておりましたが、12月に入っての第3波及び GoTo トラベルキャンペーンの一時停止、そして1月7日の福岡県を含む緊急事態宣言の発出等により、観光需要は再び激減する状況に陥っております。こうした中、本市の観光客受け入れ基盤を維持存続させることを目的として、2月22日から島民限定宿泊キャンペーン第2弾を緊急的に実施しております。またコロナ収束後の早期経済回復を図るため、令和3年度に県と連携した観光客誘客対策である滞在型促進事業において、これまでの支援策に加え、感染拡大により落ち込んだ観光需要を喚起するため、団体旅行商品での1泊につき5000円割引や個人フリープラン、およびワクワク乗船券利用者への1泊につき5000円の宿泊、飲食、交通に利用できる一得クーポン券を通年交付することとしております。さらに島特通貨の個人向け販売を3年ぶりに再開するなど、交流人口拡大による地域経済活性化に向け、即効性の高い施策に積極的に取り組んでまいります。島外からの誘客による経済活動化を目的として、活性化を目的として開催するスポーツイベントである、壱岐サイクルフェスティバル、壱岐ウルトラマラソン、壱岐の島新春マラソン大会については、各実行委員会等で検討協議の上、新型コロナウイルス感染拡大の中で、感染防止で、防止対策徹底が困難であると判断し、本年度の実施を見送ったところであります。令和3年度につきましては、新しい生活様式に対応したイベントのガイドラインに基づく環境を整えた上での開催実現を検討するとともに、企業版ふるさと納税など財源確保にも努めてまいります。また1年間延長しておりました第4期壱岐市観光振興計画を令和3年度に策定することとしております。本計画は本市の観光の現状や観光客動向を分析し、時代に対応した観光地づくりや誘致政策の方針を定める重要な計画であります。今回の計画策定にあたっては、特に新型コロナウイルス感染症を経験したことで観光業がこうしたリスクに対して脆弱だったことを踏まえ、今後は旅行需要に資する取り組みだけではなく、リスクに備えた組織や体質強化を図るとともに、安全安心であることが旅先選択の必須条件であることを認識した上で、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたものとなるよう検討を進めてまいります。 また少子高齢化社会が急激に進行していることから、潜在的な需要が大きい高齢者や障害者等の旅行への対応は、将来を見据えた旅行需要喚起となることから、ユニバーサルツーリズムへの積極的な取り組みも必要となるなど、本市の観光振興の将来について議論を重ね、計画を策定してまいります。東京事務所につきましては、本市への誘客と物産販路拡大を主な目的として活動しており、首都圏の旅行会社や飲食店等への営業活動に精力的に取り組んでおります。また都内での相談会の開催など移住支援策にも注力し、テレワークの場として企業等への営業活動を進めております。開所2年目となる4月以降も、首都圏での新型コロナウイルス感染症の動向に最大限の注意を払いつつ、本市への誘客と物産販路拡大につなげるよう、しっかりと活動基盤を整えてまいります。次に、基本目標に結婚、出産、子育て、教育の希望が叶うにつきまして、まず婚活事業についてでございます。本市の出生者数について、平成28年度までは200人を超えておりましたが、平成29年度に181人と200人を割り込み、令和元年度では148人まで激減しており、令和2年度においても140人程度の見込みとなっております。原因は様々あろうかと思いますが、新型コロナウイルス感染拡大により、妊娠をためらわれるご夫婦が増加していることや、婚姻数自体が減少していることも要因の一つと考えております。結婚、妊娠、出産は強く結びついており、婚姻件数の減少は翌年度以降の出生数に直接的に影響すると言えます。そこで、令和3年度において、市民皆様のご協力のもと、市を挙げて結婚の後押しを行い、婚姻数の増加を重要施策として取り組むことといたしております。具体的には、令和元年度から始めました国の補助事業である結婚新生活補助金を活用いただくとともに、市全体で結婚の後押しの機運醸成を図ることをもって、より多くの市民皆様にご協力いただけるよう、婚姻のきっかけ作りをしていただいた方に成婚奨励金を交付することといたしております。市民皆様におかれましては、一組でも多くの成婚者が生まれますようお力強いを賜りますようお願い申し上げます。行きっこ留学についてでございますが、平成30年9月にスタートした行きっこ留学制度は、年々留学生が増加し、令和2年度は30名の留学生を受け入れております。本年4月からの行きっこ留学生は、募集期間終了後も全国各地から問い合わせや学校見学等に来島され、その都度受け入れへの対応を行っており、里親留学9名、孫戻し留学1名、親子留学1名、新たなの計11名が新たな留学生として入試いたします。現在留学中の児童生徒のうち、継続される14名を超えると25名となります。行きっこ留学制度については、ホームページ等による PR を継続して行っており、さらに増えてくるものと思われますので、留学希望の内容等を慎重に検討し、可能な限り受け入れを行いたいと考えております。里親については、新たに1名を移植し、計5名で受け入れの準備を進めておりますが、今後も地域で留学生を受け入れていただくためにも、里親登録について市民皆様のご協力をお願いいたします。ギガスクール構想の進捗状況については、今年度、児童生徒及び教職員が使用する端末2460台を購入し、現在、小中学校22校の情報通信ネットワーク環境整備工事及び端末の設定作業を行っており、本年4月の開始に向け準備を進めております。また、教職員の研修等を計画的に実施し、1人1台端末を授業の中で効果的に活用していくことで、児童生徒の力を最大限に引き出していく取り組みに進めてまいります。ギガスクール構想の実現により、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、一人一人の特性に応じた教育の推進を図ってまいります。本市の子どもたちに確かな学力を身につけさせるために、小中学校では授業改善に取り組んでおります。これまで体験的な活動を取り入れた問題解決的な学習過程第4番をもとに積み重ねた指導を振り返り、内容を充実させた指導要領として第5版をこの3月に完成させ、市内の全教職員並びに 市外から転入した教職員にも配布し、授業の進め方を指導いたします。第5版は総数65ページで編集し、教科ごとに授業の進め方を具体的に示すなど、年間を通した指導要領、指導資料として活用するものです。市教委と市域市校長会が第5版を指導の拠り所として共有し、全学校で授業を対戦する教職員を育てます。本年1月10日に予定しておりました域市成人式は、市内での新型コロナウイルス感染症の発生を受け延期したところであり、新成人並びに保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。その後の市内における感染状況の落ち着き等により判断し、本年3月20日土曜日午後3時開式で実施することといたしました。対象者には改めて開催の通知をしているところです。また来賓等の案内も縮小し、会場での感染予防対策を徹底させて実施いたしますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。市内の社会教育施設については、旧庁合併後も住民サービスを可能な限り維持するため現在まで維持管理に努めてまいりましたが、人口減少や少子高齢化による行政サービスの需要の変化や税収入の伸び悩みから、公共施設等の更新・長寿命化施設の譲渡・休止・廃止等を行っていく必要があるため、平成29年3月に域市公共施設等総合管理計画を策定いたしました。計画では利用者が少ない施設、近い場所に類似した機能を持つ施設が重複している場合、建物や設備の老朽化が進行している施設を統廃合の対象として検討してまいりました。域西部開発総合センターは、市内の主要な公共公立文化施設として昭和60年3月に開館いたしましたが、域市公共施設等総合管理計画に基づき施設の在り方について検討を重ねた結果、今後も多額の経費が見込まれることや利用者の増加の見込みが厳しいことから、令和3年4月から施設の一部を休館することといたしました。次に、基本目標3、地域コミュニティが守られ安心して健康に暮らせるについて、まずまちづくり協議会の推進についてでございます。地域が抱える課題への対応や、市民皆様が主体となったまちづくりを進めるため、小学校を単位としたまちづくり協議会設立の取り組みを進めておりますが、現在全18校区中、渡良、三島、沼津、志原、初山、勝本、加水、八幡、中、箱崎、瀬戸、鈴木の12地域でまちづくり協議会が設立されております。また伊佐富士、田川、芦部の3地域で幹事会や設立準備委員会が立ち上げられ、設立に向けた準備が進められているところです。引き続き市民皆様が主体となる共同のまちづくりを実現するため、まちづくり協議会設立に向けたより一層の取り組みを進めてまいります。地域福祉の推進につきましては、令和2年度において、令和3年度から令和5年度までの第6期域市障害福祉計画、第2期障害児福祉計画を策定いたしました。本計画は障害福祉サービスの等の見込み量と提供体制の確保を図るための基本的事項を定めております。また域市地域福祉計画及び域市障害者計画について、次期第3次計画期間が令和4年度から令和8年度までとなっており、令和3年度に策定予定といたしております。地域福祉計画については、平成30年4月の社会福祉法の一部改正により任意とされていたものが努力義務とされ、さらに地域における高齢者の福祉、障害の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野における共通的な事項を記載する、いわゆる上位計画として位置づけられております。障害者計画につきましては、障害者施策の基本計画として、施策を総合的に計画的にかつ計画的に推進し、障害者の自立と社会参加を促進するために策定するものであります。地域における高齢者、障害者、児童、その他各分野の福祉の充実を図り、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。次に、例年9月の敬老の日に実施している敬老会について、令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたしました。市が主催する敬老会については、 本来多くの高齢者の方々に参加いただくことが開催の趣旨であると考えておりますが、例年の参加者が対象者の 16% 程度であり、参加率が低い状況であります。県内各市の状況を見ますと、市主催の敬老会を実施している実態は本市のみであり、他の多くの市が地域が主体となって開催する行事に対して支援をしている状況であります。これらを総合的に考慮し、今後は市主催の敬老会を廃止して、まちづくり協議会、自治公民館、施設等での敬老行事に移行することとし、それらの団体等に対して支援する形を考えております。敬老祝儀につきましては、長寿を祝福し敬老の意を表するため、77歳に達した方へ1万円、88歳で2万円、100歳で10万円を支給しておりますが、平均寿命が伸びていること等を鑑み、今後は88歳に到達した方へ1万円、100歳で10万円を支給することとし、壱岐市敬老祝い金条例の一部改正について議案を提出しております。乳頭優待券、針、灸、アンマー等助成金につきましては、原則として65歳以上の方を対象に、乳頭優待券は1枚200円の助成で年間12枚、針、灸、アンマー等助成券は1枚700円の助成で年間10枚を交付しております。利用状況は、乳頭優待券が交付枚数に対して6割程度、針、灸、アンマ等助成券が交付枚数に対して3割程度となっております。このような状況を鑑み、令和3年度から乳頭優待券は12枚から6枚へ、針、灸、アンマ助成券は10枚から5枚へ、それぞれ枚数を半減して交付することといたしました。ご利用いただいております皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。三島航路乗船カード事業については、三島地区在住の75歳以上の方に対して申請に基づき乗船カードを交付し、乗船賃を無料としております。有人国境等法の施行により、フェリー三島の運賃も低減されてきているところです。これまで無料としておりました乗船賃について、令和3年度から片道100円を超える分について無料とすることといたしました。ご利用いただいております皆様方には100円のご負担をおかけすることになりますが、ご理解ご協力をお願いいたします。老人遺骨については、その多くが建築から40年以上経過しており、生活化についても多くが20年以上経過いたしております。また自治公民館として活用されている実態のものもあることから、今後は壱岐市公共施設等総合管理計画に基づき、一定年数を経過しているものは地元へ無償譲渡、もしくは解体を検討してまいります。次に、市民皆様が健やかで心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、第2次壱岐市保健事業計画に基づき各種検診、相談、健康教室等を実施しておりますが、昨年度から新型コロナウイルス感染症が全国的に猛威を振るい、本市においても各種事業の実施について延期や実施方法の変更を余儀なくされました。このような状況の中、感染症予防対策を図りながら、市民皆様の健康を確認できる場としての特定健診及びがん健診を壱岐市会のご理解とご協力のもと、次年度も実施する予定としております。健康づくりは、ご自身の健康状態を知り、生活習慣に気をつけて予防していくことが重要であり、市民皆様、お一人お一人の自覚と実践によるところが大きく、行政としても引き続き支援を行ってまいります。また昨年9月には、子育て世代包括支援センターを芦部庁舎内に設置したところであり、妊娠中から子育ての時期にかけてお子様とその保護者様に寄り添いながら、引き続き切れ目ない支援を行ってまいります。国民健康保険につきましては、平成30年度から県に財政運営責任等が移行され、市町は地域住民皆様と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、付加、徴収、保険事業等、地域におけるきめ細かい事業を担っております。県より国民健康保険税として徴収し、県へ納付する国民健康保険事業納付金、並びに市が支払う医療費に対して県から市へ交付される 保険給付費等交付金の所要額の通知を受け、令和3年度の予算編成を行ったところであります。結果として、県に納付する国民健康保険事業費納付金は、被保険者が減少する中、昨年度より減少したものの、依然として高く、納税等の見通しが、税率等の見直しが必要なところでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、基金からの繰り上げにより補填することで、令和3年度における本市の国民健康保険税については、税率については、据え置くことといたしております。引き続き、国民皆保険制度を支える国民健康保険の財政安定化のため、滞納処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、第2期データヘルス計画に基づき、特定健診受診率の向上、特定保険指導の充実並びに、重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療費の適正化を図ってまいります。年金相談につきましては、本年3月下旬から、テレビ電話を利用した年金相談の実施を予定しております。原則予約制とし、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで市役所足部庁舎1階相談室において実施いたしますが、当分の間は従来の出張相談窓口も合わせて開設をいたします。次に、令和3年度は第8期介護保険事業計画の初年度となりますので、育児高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画の策定及び育児介護保険条例の一部改正について今回議案を提出しております。この計画は、育児の将来を見据えた地域の高齢者福祉施策の総合的な計画であるとともに、介護保険制度の基本となる介護サービスの見込み量等を定め、令和3年度から3年間の介護保険料を算定することになっています。その結果、第1号被保険者保険料の基準額については、月額6490円と算定しており、第7期と比較しますと、月額345円の増額となります。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。公益高齢者医療制度につきましては、平成20年度の制度開始から13年が経過し、広く市民皆様に定着した制度となり、安定的な事業運営がなされております。令和2年度から医師会をはじめ、関係団体のご協力いただきながら、高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施への取り組みとして、新たに通いの場におけるフレイル予防事業及び高齢者の訪問栄養相談事業を実施しております。引き続き運営主体である長崎県広域高齢者医療広域連合との連携のもと、被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるように努めてまいります。で、次に、基本目標4、自然歴史文化が調和した持続可能な社会基盤が整っているについて、まず再生可能エネルギーの導入促進についてでございます。国においては、昨年10月に菅首相から2050年カーボンニュートラルの実現について宣言が行われ、脱炭素の実現に向けた動きが本格化しております。12月には国の関係省庁や省自治体が協力して地域脱炭素ロードマップの策定を目指す国地方脱炭素実現会議が開催され、私も全国から選定された6地方自治体の構成の一人として参加いたしました。会議において事務局を務められた小泉環境大臣から、2050年までの脱炭素社会の実現には私たち自身が今から何をすべきかの決断と実行が迫られており、今後5年間の取り組みが重要との認識から、国としても政策を総動員する目の力強い発言がありました。また、地方ほど再生可能エネルギーのポテンシャルが豊富であることも示され、地方での再エネの開発についての大きな期待を感じたところであります。現在導入を進めている再エネを活用した本格的な水素発電実証試験により、不安定な再エネを安定的に利用するための研究を進めるとともに、地域産業の振興にもつながる利用法を検討してまいります。同時に、地域の有望な再生可能エネルギー資源として洋上風力発電の導入可能性についても詳細な検討を行う予定です。洋上風力発電については、令和元年度から長崎県ゾーニング実証事業に参画し、地元の漁業者など関係者の皆様と議論を重ねてまいりました。先月に開催された県の協議会において、
事業成果が示され、その報告書について3月8日までパブリックコメントの募集が行われているところであります。県の事業成果として本市の周辺海域で今後も導入の可能性について検討を進めていく区域が示されており、令和3年度以降は市の事業として環境省の支援を受けながら区域を含めた洋上風力発電の導入可能性について漁業者や地域住民の皆様と話し合いを進め、さらに詳細な検討を加えてまいりますので、市民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。冒頭申し上げましたが、昨年3月14日本市で新型コロナウイルス感染者が初めて確認されてから1年が経過しようとしております。市では昨年2月25日感染症危機管理対策本部設置要項を定め、同日に第1回対策本部会議を開催し、現在まで40回を超える会議を重ねてきました。また4月には新型コロナウイルス感染症に対応した業務継続計画を作成、5月には避難所運営マニュアルを作成し、7月にはこれに基づき職員の避難所開設訓練を支所単位で実施いたしました。昨年9月の台風9号および10号では過去に例のない多くの市民皆様が避難されましたが、こうした事前の準備が生かされ大きな混乱も生じなかったものと考えております。また有事の際に備え順次感染防止対策し資機材の備蓄も進めているところであります。新型コロナウイルスの感染拡大防止においては関係機関との役割分担、情報共有と連携が必要不可欠であり、長崎県及び医療福祉等の関係者との協議を重ねながら対応しているところであります。この1年間の経験を生かして、コロナ禍における今年度の災害対応に万全を期してまいります。次に、消防につきましては、3月1日から7日までの1週間、新規全国火災予防運動を実施しております。空気が乾燥し、火災の発生しやすい時期であります。市民の皆様には、取り扱いに十分ご注意願います。近年の災害においては、複雑多様化、大規模化の傾向にあります。いつ起こるかわからない自然災害等に対し、今後も市消防団をはじめとする関係機関等と連携強化を図り、市民皆様の安全、安心のため、災害対応に万全を期してまいります。市民皆様には今後とも危険箇所の確認や備蓄品の準備など平時からの備えをお願いいたします。指導整備につきましては、令和3年度当初予算において国の補助事業として道路改良2路線、歩道整備等の交通安全施設整備3路線、防災のための乗り面対策1路線と記載事業として18路線、単独事業として1路線の整備費を計上しております。また休憩車地崩壊対策事業として1地区、河川の浚渫事業として4河川の予算を計上しており、道路の整備と合わせまして適切な維持管理に努めてまいります。水道事業においては公益企業として将来にわたり持続可能な事業経営を維持するため、アセットマネジメントに基づき長期的な視点に立って施設管理を行うことで経営基盤の強化を目指してまいります。令和3年度以降についても、水道施設運転監視、保守点検業務を委託し、民間ならではのコスト意識や技術力で、機器類等の予防保全的な維持管理により、長寿命化を図るとともに、重症化を未然に防ぐことでコスト縮減を図ってまいります。公共下水道事業は、下水道整備計画区域内において、令和2年度までに計画しておりました、管路埋設部分の舗装本復旧工事をもって全て完了する見込みとなっております。下水道整備計画区域、漁業集落排水整備区域についてはさらなる加入促進を図ってまいります。今後も施設の維持管理を安定的に行っていくため、ストックマネジメントを作成し、老朽化する施設の計画的な維持管理を実施し、長寿命化を図ってまいります。合併浄化槽設置整備事業については、令和3年度において、国県の補助制度により、105基の設置を予定しております。今後も、汚水処理施設の整備により、生活環境や住居環境の改善、海域や河川などの公共用水域の水質保全を図ってまいります。公営住宅につきましては、壱岐市公営住宅等、長寿命化計画に基づいて整備しており、 社会資本整備総合交付金事業を活用し、新大久保団地新築工事を予定しています。また繰越事業として古城団地の改修工事を進めてまいります。次に文化財行政についてでございますが、市内の発掘調査成果については、勝本町立石西船に所在する石炉遺跡から出土した牛の骨が10世紀頃のものであることが年代測定の結果から判明し、西行としての生き業のルーツが1100年以上も前に遡ることが明確になりました。また勝本側に所在する庄村遺跡から、日本では奄美地方より南のみに生息する五宝浦の貝で作った腕輪が完全な形で出土し、弥生時代の奄美以南との交易が証明されたこと、さらには春の辻石から馬形の製造製品が発見されるなど、目覚ましい成果を上げることができました。昨年3月の松永安田衛門記念館の在り方に関する提言書をはじめ、市内の文化財施設の在り方を検討した結果、老朽化や運営に課題を抱える息不動機の丘や小金丸記念館など文化財施設の今後の管理運営について一体的に検討するため、壱岐市文化財展示施設再生計画検討委員会を設置し協議いたします。なお小金丸記念館については、屋根防水及び空調設備等修理や更新に多額の経費が見込まれること、また入館者数の増加の見込みが厳しいことなど、事業の見直しを検討した結果、令和3年4月から先行して休館することといたしました。春の辻壱岐国大戸復元公園の指定管理者は、2月会議において特定非営利活動法人壱岐国研究会と議決いただいたところであり、4月1日からの指定管理の開始に向けて、民間の能力を生かし効率的かつ効果的な運営により、今まで以上に本市の地域振興に貢献できる施設となることを期待いたしております。次に基本目標を関係人口を増やし、壱岐への新しい人の流れを作るについて、まず壱岐市就職サポートセンターについてでございます。本市では人口減少対策にすることを目的として、都市部から本市への移住施策に積極的に取り組んでおりますが、一社移住交流促進機構が実施した若者の移住調査によりますと、地方への移住を妨げる大きな要因として仕事関連が 48.4% と最も高くなっております。このような調査結果を踏まえ、移住希望者や市内求職者の相談窓口として、キャリアコンサルタントの資格を取得予定の担当職員を配置し、壱岐市就職サポートセンターを商工振興課内に設置することといたしました。当センターでは UI ターン希望者への就職相談業務のほか、市内求職者向けに単に求人情報を紹介するだけではなく、仕事への悩み等に耳を傾け、その方の適性などを共に見つけ就業にたどり着けるよう支援を行うこととし、また地元高校生向けに自己の適性や仕事への理解に向けた支援活動も行う予定であります。相談業務は当面の間、毎週火曜日と木曜日に事前予約制にて実施することといたしております。市内の有効求人倍率は12月時点で 0.81 と非常に厳しい状況でありますが、雇用機会拡充事業等の創業事業拡大支援による雇用の場の創出並びに本サポートセンターでの就業支援により、人口の社会減に歯止めをかける一助になればと考えております。次に基本目標6、共同のまちづくりのもとで効率的で質の高い行政運営が行われているについてであります。令和3年度の国の予算編成については、国地方の債務残高が GDP の2倍を超えて膨らむなど、引き続き厳しい状況にある中で、経済あっての財政との考え方のもと骨太方針2020に基づき、経済財政一体改革を着実に推進することとし、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、デジタル社会、カーボンニュートラルなど、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取り組みを推進するものとされております。また、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、地方財政においても、国の取り組みと基調を合わせた 聖域なき徹底した見直しを推進する一方、地方が地域社会のデジタル化や防災・減災・国土強靭化・地方造成の推進、地域社会の維持・再生等に取り組みつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について、実質的に令和2年度地方財政計画と同水準を確保することを基本として、地方財政対策を講じるものとされております。本市はこれまで、こうした地方財政をめぐる国の動向に注視しながら、社会福祉策をはじめ、人口減少対策や情報通信網の整備など、域市総合計画の着実な実施を軸として、様々な分野で積極的に事業を展開してまいりました。しかし、少子高齢化による社会構造の変化、地方分権の進展などにより、市の財政負担が年々増加している中においても、従来通りの市民サービスの維持、向上に努めてきた結果、毎年度の予算編成において、大幅な財源不足が生じ、財政調整基金などの基金からの繰り上げを前提とした予算編成を行い、実際の決算においても基金を取り崩し続けております。このような中、追い打ちをかけるように、新型コロナウイルス感染症の拡大が国内外で猛威を振るい、未だ収束が見えず、経済の回復も見通しが立たない状況の中で、地方交付税や国、県からの補助金等に依存した財政運営を続けながら、これまで同様の行政サービスを維持していくことは困難であることが現実となってまいりました。将来にわたり責任ある行財政運営を行っていくために、一度立ち止まり、徹底した内部管理費の削減はもとより、市民生活にも少なからず影響する経費の節減、受益者負担の適正化など、大きな痛みを伴う項目についても、行財政改革を断行していかざるを得ない状況に至っております。こうした状況から、令和3年度の予算編成にあたっては、この難局を乗り越えていくために、事業の廃止や一時的な休止縮小など、これまで以上に踏み込んだ見直しを図ることにより、財源の確保につなげてまいる進んであります。このような方針に基づいて編成した、令和3年度の一般会計の予算規模は218億2000万円、対前年度当初予算費18億2000万円 7.7% 減で、特別会計を含めた予算規模は302億4674万9000円、対前年度当初予算費マイナス19億3671万1000円 6.0% 減となっております。なお、本予算は基金から約18億円を繰り入れて編成いたしておりますが、これにより基金残高が56億円程度となり、次年度以降、基金の繰り入れは困難になるものと考えております。そのため、今後はデジタル化の推進と合わせ、事務所及び僻地保育所、幼稚園の統廃合、類似施設の統合、さらには使用料、手数料の改定等、財政基盤の安定を図る必要に迫られております。市民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。このような状況から令和3年度を本市財政の立て直し元年と位置づけ、その決意といたしまして、壱岐市長等の給与の特例に関する条例の制定として、市長、副市長、教育長の給料を令和3年5月から私の任期である令和6年3月までの期間10分の1減額することを提案いたしております。次に議案関係についてご説明いたします。本日提出した案件の概要は、条例の一部改正にかかる案件7件、計画の策定1件、予算案件15件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上、今日までの取り組みを振り返りながら、政運営に対する初心の一端と新年度の事業内容等について申し述べましたが、今後も様々な行政課題に全力で対応しながら、将来の域市を見据えた町づくりに全力で取り組んでまいります。市民皆様から市への要望が多々あることは承知しておりますが、次の世代に大きな負担と責任を転嫁しないためにも、この極めて厳しい局面を乗り切ってまいりそうでありますので、市民皆様には、大変厳しい財政状況をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、施政方針といたします。